ましょう。三沢ホーム。
4時です。研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシーナヘキルです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、寒いですね。ライブに向け結構ね頑張って体力つけますっていう方から、こうちょぼちょぼお手紙をいただいたりするんですけれども、私も体力落ちてるんじゃないかなと思って今日もちょっと走ってみたんですよ。そしたら顔面が凍るぐらい寒くって凍る凍ると思って、もうなんかこれちょっと続くのかってでもこれは室内のランニングマシンとかそっち系でないと皮膚が持たないかもしれないと思いましたが、いかがなものでしょうか。ということで負けずに行きましょう。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ、
今週もシュワシュワ。
オーノ&ルパンティック5のニューアルバム、アップウィズユージオーノ&ルパンティック5から、セクシーアドベンチャーフィーチャリング中野よしえフロームエゴラッピンでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。さあ北さん、今週は、
はい、おはようございます、北です。
来た
はい、今週はですね、なんとしばらくないだろうと油断していたヘキルさんにまた炭酸特集です。
またなんかこの間 やった気がしますが、それは気のせいでしょうか。
気のせいです。
そっかな、
気のせいじゃありませんが、うん、今回はですね、うん、前回ご当地炭酸でしたので、
そうね、お笑いとかやったもんね。
そうですね、石川ディレクターが買ってきた炭酸に引き続き、うん、今回は、クリスマスにぴったりコカ・コーラペプシ特集です。
おお、これ定番のね、
はい、
コカ・コーラとペプシという昔からある二大巨頭ね、はい、どっちはよく飲んでました？
私はですね、意外とペプシの方を好きで飲んでましたね。
そっか、はい、私はね、炭酸苦手だからどっちも飲んでなかったよ。
はい、っていう椎名さんへ送る
押し付けるじゃない、
押し付ける、送るで、あくまで送る。
可愛い言い方だね今の。
はい、じゃあ新しい新フレーバーが出たのでご紹介していこうと思います。はい、
これからハガキを読む前にパーソナリティに炭酸を飲ませるっていうひどい企画ですよ。
しかも今回は3本いきます。
3本多いな、ちょっと多いな。
まあ、一口ずつお願いしようと思いますが。
わかりました。
はい。まずは、日本コカ・コーラより期間限定販売されています、コカ・コーラオレンジになります。
ほう、オレンジ。
はい。11月の末にひっそりと発売されているのを発見いたしまして。特に宣伝も見かけてなかったんですけれど、うん、コンビニ行ったらあったので、おやと思って買ってみまして。
見つけちゃった？
はい。まあ名前の通り、オレンジ風味のコカ・コーラでして、うん、見た目はオレンジのイラストが入った赤とオレンジのを基調にした可愛いパッケージです。
なるほど。
はい。使用されている成分は普通のコカ・コーラとほぼ変わらないんですけれども、爽やかさがアップしていると好評いただいておりまして、
うんうん、
クリスマスパーティーの濃いめの料理の合間に飲めばすっきり爽やか、パーティーにぴったりのコーラです。
本当かな。
はい、クリスマスが近いんでそっちに乗せようかなって。
なるほどね。
はい、ではよ
っ、すごい音が、
弾ける音が、
おー、シュワシュワしてる。匂いは、匂い、
匂いしますか？
なんか薬っぽい匂いがするね。いただきまーす。はい、あーあーあーあーあーあー、これはね、
オレンジ風味。
オレンジ風味は一切わからない。
普通のコーラとそんなに。
変わんない、
変わらない。
変わんない、順に変わんない。
はい。次行きましょう。そしたらこれはどうかな。2本目。こちらも日本コカ・コーラより、うん、コカ・コーラレモンです。
まあ、ほぼ同じ系統だよね。
はい、同じ柑橘類なんですけれども。こちらは新発売というよりは、2005年に一度発売されておりまして、うん、9年ぶりの復活版ということです。
9年ぶり？
はい。こちらはセブンイレブン限定で6月30日から発売されてたんですけど、うんうん、しばらく眠ったまま。
どうしたんだ、
我々
がコールドスリープなのか。
気づかなかったんですが、この年の瀬に発見しました。
うん、2014年の終わり頃に目覚めさせられたという。はい、今は何年っていう感じなんだろうね。
はい、次。
はい、レモンの、はい、
レモン味です。
レモンの人生はいかにですね。匂いは
しますか？
あ、微妙にさっきと違うかも。
あ、
いただきますね。うん、変わらない。あまり変わらない。
オレンジとは似た感じ
っていうことで、コカコーラ飴の味がします。
コカコーラですからね。レモン、私的にはレモンの方がレモンらしさがちょっと残ってたかなって思ったんですけど。
レモンティーっぽい香りは最後の方に来るんですけど、
はいはいはい、
味自体はもうコカ・コーラだねって。
続いてこれのペプシより、
はい、
こちらも期間限定でして、
うん、
ペプシピンクコーラ。
めっちゃピンク。
そうです、パッケージも綺麗なピンク色で、さらに、液体の方もピンク色なので、
駄菓子屋さんで昔そういうすごいピンク見た。
なんと味の方がいちごミルク風味。
へー、
はい、
そんなペプシが出たんですか？
なんか見た目も味も女の子が、女の子狙いですかね。
女の子の体っぽい。
あ、この綺麗な曲線が。
ちょっとセクシー。え、はい、エッチかもしれないね。
はい。じゃあ、よいしょ。飲んでいただきましょう。
ほわーい。匂いを。あは、甘い
驚いた。
さっきまでほらなんかちょっとツーンって感じのやつ、なんか急に甘いの来たと思って。
いちごミルクっぽい
匂いです。飴の匂いがする。いただきます。
サクマキャンディーで、
うん、あうんうんなんだ
どうですか。
うんにゃむにゃむにゃむにゃむにゃむにゃむにゃ
むにゃむにゃむにゃっていうコメントいただきました。
むにゃむにゃむにゃいちごミルク感はそんなに言われなければちょっと何の味かなっていう、うん、ぶどう糖の味で
いつものぶどう糖の味いただきましたね。
あとはこれをフルーツポンチにつけたらいいんじゃないかなとか、そっちの使い道ではなかろうかという疑問が。
疑問。シロップっぽい。
甘いからかもしれないですね。
ああ、だいぶ甘い感じの。
そうですね。これを一本飲み切る自信は私にはない。はい、
そうですね。
シーナさんは。サンシャンが苦手なんだよ。
はい。苦手なシーナさんに送る。
苦手だって言ってんだろ。
はい。来年もどんどん炭酸特集していきたいなって思います。
やるんだ、やるんだね。
はい。いかがでしたでしょうか。年末のパーティーシーズンにちょっと変わった炭酸で彩りを加えてみてはいかがでしょうか。どちらも期間限定なのでお早めに試してみてくださいね。
タポタポになるよ。以上、キタタンでした。多くの有名ミュージシャンがカバーしたアルバム宇多田ヒカルの歌13組の音楽家による13の解釈についてから岡村康幸によるオートマティックをお送りしました。
見たいラジオ
東京 FM からお送りしています。椎名ヘキル見たいラジオ。ここからはヘキオタ紹介していきます。はい、まずはじゃかじゃん、ラジオネームボリさんから。映画のエンドロール見ますか？見ませんか？私はエンドロールまでが映画 ということをどこかで聞いて以来、映画を見た余韻に浸りながらエンドロールでクールダウンという風に活用しています。結構映画館でも本編が終わったら席を立つ人が多いんですよね。まあたまに最後にちょっとだけ映像が流れることもあるので、そういった面でもエンドロールは最後まで見るんですけどね。あー、エンドロール皆さん見られますか？私はね、見る方です。で、途中でエンドロールが始まってすぐに退席される方たちはまあよくいらっしゃるなと思うんですけども、気持ちの切り替えがね、多分なんか私もちょっと浸りたいタイプ。その物語、あった物語に対して、あ、こうだったのかっていう、その最後に届けたかった全体像っていうのは何だったのかなとか、あのシーンがあそこに繋がってたのかなとか、そういうのを考えながらエンドロールをぼやっと見てるタイプですね。で、私がすごい昔、小学生かなくらいの時に衝撃的だったのは、ジャッキー・チェンさんの作品で終わった後に必ず本編の作品の NG シーンっていうのをエンドロールと一緒に流すんですよ。曲と一緒に。ほんじゃまっか、はんじゃまっか、ほーれほいみたいな曲に合わせてですね。その時の失敗シーンをね、時計台から落ちるとかね。なんか、鼻折りましたとかね。そういうとこ出てくるわけです。で、あれはね、結構、エンドロールで映像が出るっていうのはやっぱ衝撃的で、しかも失敗シーンでしょ？うまくいってないところをあえて、最後に印象付けるって、勇気がいることだと思うんですよね。で、それが非常に子供心に楽しくて、あ、こういう演出の仕方というか、印象の残し方っていうのがありなんだって。だから、あれはあれで勝ちなんだなって、こう、印象付けるっていう意味では、なかなか日本の映画とかではね、その、ダメだったシーンって見せないじゃないですか。でも、あ、こういう苦労があったんだとか、あ、こんな風にしてこのシーン撮ってたのっていうのが、なんか、異常にね、こう伝わってくるんですよね。生身というかね。だからそういうの、なんかどっかでね、どっかもやってほしいなっていう風にはね、思いますけどね。はい、続きまして、三重県は高典さんから。ヘキルさん、おはようございます。先日、髪をカットした帰りに、初めて一人カラオケをしました。今までは勇気が出なくてできませんでしたが、実際やってみるとすごく楽しかったです。一人だと順番や乱入の心配はないので、自由に好きなだけ歌えます。ヘキルさんは一人カラオケしたことありますか？ああ、一人カラオケ流行ってますよね。もう本当にどんどんどんどん自分で入れてね、歌いたいだけ歌うっていう、集中して歌えますし、あと何ですか、 CD みたいのに焼いてくれたりとかありますよね、機能が。で、私はそこまでこうグレードが上がったカラオケボックスっていうのは行ったことがないんですけれども、そもそも一人カラオケというのはまだ未経験ですね。で、カラオケボックスとかに行った記憶というと、高校生くらいの時に友達と一緒に行って何時間も歌うとかっていうのはあったんですけど、あとは養成所とかに行ってた時代とかに、例えば事務所の方と、そのあと仕事の関係者の方と一緒にちょっとカラオケとか行って、ちょっとヘキルちゃん歌ってみてよみたいな感じで、いくつか歌を歌って、あー、なんかあの子歌歌わせたらいいんじゃないっていうようなことを、他の会社の方が、うちの事務所の方に、なんかアドバイスしたりとか、っていうので、まあ、もしかしたら椎名ヘキルっていう子に歌わせたら面白いかも、っていうふうに思っていただいたり、っていうことが何回かありましたね。うん、他のお店というか、カラオケがちょっとあるようなところとかで歌った時とかも、お店の方とかが、うちの事務所の方とかに、あの子歌いいわねって言ってくださって、あの子歌やらせたら面白いよって、なんかそういう話をちょこちょこまああったみたいで、 で、その当時の社長さんとかもなんか乗り気でああ歌やらせてみたらいいのかなって思ったみたいですね。はい、そんなエピソードはね、なんか後から私も知りましたね。はい、さあそして続きまして、ラジオネームイダンズ中佐さんからです。ちょっと切ない恋の話。ヘキルさん、おはようございます。僕は小学4年生の時、好きになった女の子に二度ラブレターを書きました。なぜ二度書いたのか今では覚えていませんが、その二回とも自分の名前を書き忘れてしまったのです。しかしどういうわけか、それを僕が書いたということが相手に知られてしまい、名前くらい書いておきなさいよと本人から言われてしまう始末。それがトラウマとなり、今でも恋には奥手です。切ないっていうかね、知られちゃってるくらい素直に態度に出てたんだね。かなりバレバレだったんじゃないですか、イダンズさん。だけどさ、名前くらい書いておきなさいよって言われることが恥ずかしかったのか、そこから特に進展はなかったってことなんですよね。
多分そうですね。
でもこれ自分からね、どんどん言った方がいいですよ、恋っていうのは。もうね、切ないとか綺麗にしない。だって結局ね、恋なんてもう半分以上はうまくいかないことの方が多いわけですよ。だって他人同士なんだから。だから傷つくのが怖いね。自分はもう何か、例えば振られたくないとか、受け入れられなかったらどうしようとか、もうそういうふうに思ってたら永遠に恋なんてできないので、ダメで当たり前と思って自分からどんどん行かないとね。なかなか このさ、小学4年生から以降の切ない恋も作ってきましょうよね。そうしよう、もう来年からやろう。
どんどん行きましょうね。
どんどん行ってなんぼですよ、きっと。
アタックしていきましょう、う
ん、はいはい。傷ついて声は成長するんです。本物の声を手に入れるんだ。頑張ってね。はい、というわけで以上、ヘキオタでした。ラジオネームバイチーさんからのリクエスト、テレビアニメソードアートオンライン2のエンディングテーマ、リサで印お送りしました。
見たいラジオ。
さよならを
京 FM からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナ・ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私、シーナ・ヘキルのニューシングルハローグッバイを聴きながらエンディングのお時間です。さて、ここでお知らせです。シーナ・ヘキルのニューシングルハローグッバイがワーナーミュージックダイレクト限定で12月29日に発売されます。そしてそれに先駆けてレコチョクや iTunes にてハローグッバイの配信が始まっています。またハイレゾ音源のみ、未公開写真を使用したオリジナルのデジタルフォトブックレット付きでの配信です。そしてそして、20周年記念ライブヘキルシーナライブ2014 20th anniversary が12月29日大阪ナンバーハッチ、12月30日東京国際フォーラムホール C にて公演されます。チケットの一般発売が開始されています。まだ手に入れてない人は公式サイトをチェックしてみてくださいね。今回は懐かしい曲がまさかもうパワフルに展開されますよ。皆さんぜひ来てください。絶対に楽しいですあと体力をつけてきてください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM シーナヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たいニューシングルを引っ提げての今度の20周年記念ライブ、みんなとめっちゃ暴れちゃうからね。ね、ね、タイはどこへ行った？めでたい！
シーナヘキル見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
ラジオ、見たいテレビってどんな番組ですか？子供も大人も安心して楽しめる。うんうん。人を大事に思ってる。なるほど。そして自由で夢がある。ラジオ、テレビをもっと楽しむために、私たちはあなたと放送局の架け橋になります。BPO放送倫理番組向上機構です。
ワシントンナショナルギャラリー展、アメリカ合衆国が誇る印象派コレクションから、東京 FM 公演で2月7日から5月24日まで三菱一号館美術館、前売り券好評発売中。お問い合わせはハローダイヤル 03-5777-8600